バッキンガム宮殿のちょっと不思議な事実の一つは、これまで少なくとも12人が宮殿や敷地に無許可で入ることができたということです。最後に宮殿に侵入した人物はマイケル・フェイガンで、1982年に2度宮殿に侵入し、2度目には女王の寝室に入りました。当時ニュースメディアは警備員が到着するまで彼は女王と長い時間会話をしたと報じましたが、2012年のインディペンデント紙とのインタビューで彼は、女王は部屋から駆け出して逃げたので会話は行われなかったと述べました。宮殿敷地内での不法侵入が犯罪と規定されたのは2007年になってからです。はるか1800年代に遡ると、当時の新聞でボーイ・ジョーンズと呼ばれていたエドワード・ジョーンズという名前の若い男が、1838年から1841年の間に何度もバッキンガム宮殿に侵入したことで有名になりました。
1838年14歳の頃、私は煙突掃除人に変装してバッキンガム宮殿に入りました。私はマーブルホールでポーターに見つかり、追いかけられた後セントジェームスストリートで警察に捕らえられましたが、その時はビクトリア女王の下着をズボンに詰め込んでいました。1840年11月30日ビクトリア女王の最初の子供であるビクトリア王女が生まれた9日後、私はバッキンガム宮殿の壁をよじ登り宮殿に忍び込みましたが、誰にも見つかることなく出てこられました。1840年12月1日、私は再び宮殿に侵入しました。深夜12時を過ぎて間もなく、女王の更衣室のソファーの下に隠れているところを、冷泉男爵夫人に見つかり逮捕されました。父は私の精神状態の異常を理由に無罪を主張しましたが、私は3ヶ月間、強制施設に収監されることになりました。1840年のこの事件は、女王の出産直後に起こったため、彼女に動揺を与えるのではないかと懸念され、当初物議を醸しました。1841年3月にトットヒルフィールズ刑務所から釈放される前、私に海軍入隊の話が持ちかけられました。しかしその月の下旬、また忍び込み宮殿の一室で軽食を楽しんでいたところ、警備の警察に捕まりました。そして今度は3ヶ月の重労働を宣告されました。この3度目の侵入事件は大騒動を引き起こし、さらに3人の宮殿警備員が任命されました。2回目の釈放後、私はバッキンガム宮殿の近くをうろついていたところを捕まり、海軍送りとなりました。1年後、私はポーツマス港からロンドンまで歩いていくチャンスに恵まれましたが、宮殿に着く前に捕まって船まで送り返されました。後年、私はアルコール依存症になり、強盗を働くようになりました。後にオーストラリアに行き、パースで広報役として働きました。1880年代、私は自分の悪評から逃れるため、トーマス・ジョーンズという名前に改名しましたが、結局無駄に終わりました。
1893年12月26日酒に酔っていたボーイ・ジョーンズは橋の欄干から落ちて頭を打ち、オーストラリアのバーンズデールで亡くなりました。ボーイ・ジョーンズはバーンズデール墓地に人知れず埋葬されています。2005年に彼を記念する記念額がオーストラリアに建てられましたが、 残念ながらその額にはバッキンガム宮殿ではなくウィンザー城に忍び込んだと記されています。